皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月26日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、アベノミクスの結論はすでに失敗と出ているというお話です。解散になりましたけれども、なかなかこれはすごいですね。本物の投げ出し解散で、安倍氏はアベノミクスの是非を問うとか言ってますが、何を寝ぼけたこと言ってるんでしょうかね。2期連続の景気後退ですよ。マイナス成長で景気後退ですよね。で、増税決めたのは安倍氏ですね。三党合意はあったんだけど、景気条項ついてたんですよ。景気条項ついてたんだから、安倍氏が、増税はしないと言えば、増税しなかったんです。で、安倍氏が増税決めたわけですから、増税も安倍氏の責任でやったわけで、アベノミクスの一部。それから、こんなものすごい円安になっちゃってですね、経済界がこんな円安叶わないと言っても、黒田が暴走して円安させてるのは、誰があの人連れてきたんですかね。安倍が連れてきたわけじゃないですか。黒田と岩田をね。もうこれもだからアベノミクスの一部ですよ。どう見たってこれ不景気と物価高で、アベノミクスは大失敗の大失敗で、今更ですね、そのアベノミクスをこれからお願いしますなんて、よくあんなこと言えたもんだと思いますけどもね。要するにアベノミクスのはもうすでに失敗という結論が出てるんで、失礼いたしましたと。お後がよろしいようでっていうんで、今回は解散になるわけですよね。自民党、民主党、それからその他野党の支持率見ればわかるじゃないですか。一番大きいのは無党派ですよ。支持がないところが一番大きいわけですね。要するにもう自民も民主にも飽き飽きしちゃったというわけですから、元には戻らないわけですね。まあそういう状況ですから、まあ永田町全体がもう国民に見捨てられちゃったと言ってもいいんじゃないでしょうかね。実はその、まあこの間ちょっとお話したかもしれませんけど、私を住んでおります神奈川県の二宮町で町長選挙がありまして、女性の新人の方が当選したんですね。まあそのことについて神奈川新聞の中にも出てましたけども、まあ一つは退職金をやめると、町長が辞めるときに、今まで1300万円ぐらい退職金をもらったんですが、これ辞めるって言ったことと、もう一つは子育て中のですね、若い女性の票が集まったらしいんですね。昔とやっぱりちょっと違ってきてると思うのはですね、まあ昔選挙といえば男の仕事でありまして、まあ利権ですよね。まあ利権の取り合いっていうのは選挙の基本的なパターンだったわけでありますが、まあそういう人たちにとってみると今度の選挙何も面白くないわけですね。しらけ切っちゃった選挙で誰が行くもんかと。前回の総選挙でですね、安倍の前で日の丸振った人たちも多分もう今回行かないんでしょ。安倍氏はだって靖国参拝しないこと約束したわけですからね、習近平に。だから習近平会ったわけで、それは極右から見れば裏切り者と見えると思いますよね。尖閣問題になって元戻っちゃったんですよ、あれ。前原、野田の頃からですね、尖閣国有化して、俺たちのもんだと、問題はないんだと、軽装はないと言い張ってたのがですね、あれ、元戻っちゃったんですよ。東昌平の時代に戻りまして、まあ、揉めてるんだけども、棚上げという形ですから、まあ、これもですね、極右にしてみれば、安倍内閣は裏切り内閣だと思えるでしょうね。だから多分出てこないですよね。で、あの人たちはその極右ですから、他になんか投票先があるかっていうと、実は極右って他にもないんですよね。橋本氏のところも、もうなんかダメでしょう。ね、維新の会もなんかあるんだかないんだか、東京と大阪完全に分裂しちゃってますしね。それから次世代の党なんていうのはなんか一番上がですね、もう、次世代も減った国もですね、一番猛力しちゃったじいさんですからね。それから今度は、みんなの党は解党しちゃったわけですよ。あれ大きいと思いますよ。関東地方では結構まあ保守系なんだけど自民にはちょっと嫌だっていう人たちが結構みんなの党入れてたんですが、党がなくなっちゃったんですからね。やっぱりそうするともう投票先がないとか、あるいは反自民に入れるとかいう形になってきますよね。まあこんな感じで極右なんかも行くとこないわけですね。で、今までの盲点ですよ。要するに若い人たちの中でも生活感がある人たち、 女性を中心に、特に子育て中の女性なんていうのは一番生活感が高いと思うんですよ。こういう人たちは実は結構政治に熱心なんですね。もうこの人たちの政治行動って、まあ専門家いろいろ分析してるんでしょうけども、やっぱり原理原則を守ってくれることが大事で、景気を良くしてくれるっていうのは経済的な問題よりも生活の支援に非常にその注目をしているわけですね。生活の支援をしてほしいと。で、その国債どんどん吸って金まいてくれっていうわけじゃないんですよ。これはやっぱりですね、その自治体でも何でもどんどん借金をして金まくなんていうことをやると、その後潰れちゃいますから、そういうのを求めてるわけではないんですね。要するにその辺はちゃんとリーズナブルにわかるわけですよ。金がないものはないし。ないものはなんかないってことになれば余計な支出を切りゃいいわけですね。オートローテーションもできないのですね、欠陥飛行機をですね、何機も買い込んでですね、佐賀空港に置くとか言ってるどっかの省庁があるわけですが、まあ、ああいうのを聞くとみんな怒り出すわけですね。なんだそれは、航空法も改正してそんな欠陥飛行機飛ばす人がどこにあるんだと、まあみんな思い出すわけですよね。そうするとやっぱり、その、なんていうかな、その金をこっちに回せと、生活を回せと、誰のために政治やってんだと、いうふうになってくるわけですね。それからさらにその、やっぱりその、政策の柱の中で子供を大事にしてほしいとなるわけですよ。子供を大事にしてほしいとね。それは母親なら当然の気持ちですよね。そうするとこの、まあ、放射能は安全だと言ってみたりですね。あるいはなんかその子供を戦争に連れていくみたいなこと、いやですね、激怒するに当たり決まってるわけでありまして、そうするとやっぱこう、お母さんたちは立ち上がる、若いお母さんたちは立ち上がるっていう感じなんですね。ですからそれは、なんていうかな、昔のような選挙じゃないんですよ。こう、みんなで徒党を組んでですね、講演会を作って、こう、みんなで盛り上げてというわけでもなくて、やっぱりこの、まあ、その候補者を見て、直接見ないこともありますよね。そのマニフェストみたいなもの、まあ、マニフェストっていうのか、まあ、政策を見て、それから経歴を見て、それからある程度その言動をですね、遠目にも見ながら、まあ、それで、この人ならいいのかなっていう人に積極的に投票する、そういう人たち増えてきてるんですね。多分今回もですね、そういう人たちはかなり強力に投票するんじゃないかと思うんです。不景気と物価高で大変なんですよね。しかも今言ったように原発はもう一回動かすっていうしですね、戦争はやろうっていうしですね、ろくでもない人たちがいるわけですね。このろくでもない人たちを追い出す最後のチャンスなんですよ。今回はだから原発再稼働を止めて、秘密方法もやめにしてですね、なしにして、秘密は解除して、それからあれですね、アベノミクスでやってるようなそのバカな円安誘導、いくらでも金を出して円安誘導やって、どんどん国債買い込んで、また政府の財政をでっかくするという、こういうバカなことを止める最後のチャンスですよね。だからここでやっぱりその、アベノミクスに反対する人たちをちゃんと政府に送り込んでおかないと、日本人はよっぽどバカだと。ねえ、あまりにも愚かすぎると、後世に名を残しちゃうわけですよね。ですから、もうアベノミクスの結論なんかもう完全に出ちゃってるわけですから、今度はそういう、こう、なんていうのかな、生活感覚を持った人たちが、かなり投票に出てくるんじゃないかという感じがしますね。だから候補者と、それから投票する人のコンタクトが非常に薄いんですよね。今も言ったように、熱狂的に選挙事務所に詰めてっていうんではなくて、こう、なんとかな、また、選挙は選挙なんですけども、非常にクールに行くわけですよね。だから約束した政策やってくれれば、いいんじゃないですかと、やってくださいよと。だから選挙に対する熱狂っていうのはあんまないんだけども、しかしこの誰に投票するかは、もう最初から決まってるわけですね。風が吹かないのに、ちゃんと票が入るって言うんでしょうかね。不思議な感じになってくんじゃないんでしょうか。まあやっぱりこれがロハス時代の政治なんですかね。なんかそんなことになってくると、まあ今までのですね、利権屋さんたちの、まあ、世界っていうのはもう全く通用しなくなりますね。しかしそれにしてもですね、この今日本で起きてることっていうのは世界大のことなんですよね。なんでその黒田があんなに狂ったようにですね、円安にして、まあ、アメリカやヨーロッパやイギリスに金を送り込んでるかっていうと、まあ、潰れそうなわけなんですよね。要するに、今、我々が見てる世界というのは、本当に潰れそうなんです。ここを、なんとかしなきゃいけないんだけども、 もうやっぱり持たないんですよね。持たないもんで、みんなこのやけくそになりながらですね、今日一日を生きているというのが、まあ実際のところなんじゃないかなと思うんです。で、前も申しましたようにアメリカはですね、プラン B を持ってるわけですよ。その国内ドルと海外ドルを分離するという、まあそういう戦略を持ってるわけですね。それは今やっている各国から金をかき集めるという政策で、ドル高が維持できなくなって、反転ドル大暴落になった時には、今度はドルを一点切り下げると。すなわち、ニクソンショックの再来ですね。意図的にドルを切り下げて、それでそのアメリカの対外支払いを減らす。これをやっぱり考えてるんですよね。もうそれはもう2ヶ月ぐらい前ですか？私は、その、まあ、聞いたんですけども、ああ、やっぱり考えてんだと、いうふうに当時思いましたけども、やっぱりそれ最後、カード切ってくると思うんですよね。そうすると、円安がなかなか進まなくなってきた。円安にしてもアメリカの金が足りないと、悲鳴が上がってきたら、今度は反転して、あいつらドル切り下げていくんでしょうね。そうすると今度1ドル50円の世界ですよね。いや、やるんじゃないですか。もうあの人たち後がないもん。でも、オバマにしろ、議会共和党にしろ、もうマーケットはコリゴリだっていう感じですよね。こう見ていて、アメリカの議会のね、いろんな議論の中見ていて思うんですが、あの、新自由主義なんてものはもうないでしょ、アメリカの議会の中にね。で、企業の方も、こう、なんて言いますか、今までのように、その、政府が応援してくれるから、もっと経済活動に忙しいみたいなんていう話は全くなくて、もう、ありとあらゆる難癖をつけてですね、金を取りに来ると、中国共産党とですね、アメリカの政府と何が違うんだと、同じじゃねえかと、悪ということに関しては全然同じという感じですよね。だからこう、本当にその企業の方も、その、どこまでも自由な経済活動なんてことを言ったらですね、とんでもない仕打ちを受けるわけでありまして、すっかり雰囲気は変わってると思いますね。だからこの市場原理が持つ、今だけ、金だけ、自分だけというものに、もうアメリカの政治も耐えきれなくなっちゃって、ですからこの今だけ、金だけ、自分だけをやってる企業とか、あるいは金融機関を片っ端からと捕まえてですね、締め上げて、飲んだ金吐き出させるということをやってんですね。あれ、あの、銀行なんかによってはですね、多額のボーナスを払ったトレーダーのとこ行って、その払ったボーナス取り返してますからね。それからヘッジファンドなんか軒並みお手打ちですよね。もうヘッジファンドに投資すること許さないみたいなことが、金融機関の方に出てきてますから、あれ業界消滅のキーですよね、もうね。で、そうなってくるともうやっぱりアメリカでは自由なんていうのが政治にはあるとは思いませんですね。新自由主義はもう終わってますよね、どう見ても。で、じゃあ何があるのかというと、じゃあ社会主義かというとそんなわけでもなくて、要するにこの統制経済に戻る、そんな官僚はもういないわけですよね。だからひたすらこう、混沌だけが続いてるっていうのかな。その、まあ、中国と全く同じで、いわゆる本格的なバブル崩壊の状況になってきてるんで、その、収縮狼狽っていうんですかね。そうそう、収縮狼狽っていうのが今一番、彼らの状況を、伝えてるんじゃないんでしょうかね。まあでも日本なんかの場合は本当にあれ見てるとラッキーだったですよね。20年前まだ中国もアメリカも景気良かったですから。まあ日本だけの問題でありましたから。まあいい意味でも悪い意味でも日本に投資するやつもいたしね。それからやっぱり、まあ外国に工場を持っていけばとりあえず企業は回るということがあったんで。だから今みたいに全部がダメになっちゃった時に比べれば、まだ良かったですよね。で、ですからまあ、新自由主義もあの時日本があの苦い薬飲まされてひどい目にあって随分金持ち逃げされたんですけども、その持ち逃げしちゃった金も全部使っちゃったようだね、あれね。持ち逃げされちゃった金も全部使っちゃってなくなっちゃって、で、金が足りないって言うんで黒田が出てきて、金を押し出そうとしてんだけどやっぱ出ないっていうのが、あれは本当のとこなんじゃないですかね。やっぱり日本人は、ね、銀行にキャッシュボンと積んだままあんま動かないでしょう。やっぱこれを崩すことは、世界中誰もできなかったんじゃないですかね。で、あれ、のたうち回ってるって感じがしますね。だからこう、国内のことだけ見ていても今ダメでですね、世界から風が吹いていくんですよ。中国でまたなんか工業銀行っていう例の銀行が、 これ、ね、また噂出てますよね。この間も一回資金ショートした銀行がね、また金が足んないって噂出てるし、で、ヨーロッパはもうメルトダウンだって言うんですよね。フィナンシャルタイムズなんか読んでると時々そういうこと書いてありますよね。もうヨーロッパの連中は、ヨーロッパのクレジットマーケット、世界のクレジットマーケットメルトダウンは避けがたい。問題はいつなのかだけなんだと書いてありますからね。まあ、よくわかってんじゃんと。ね、全面的なバブル崩壊すれば、全面的に壊れるんですよ。日本もそうだったでしょう。あれたち問題なのよ。やっと今頃気がついたのかなと思うんだけど、まあ、改めてフィナンシャルタイムズのそういう記事が載ると、あ、やっぱり壮観なものだなと思いますよね。人口3億人いるわけでしょ、ヨーロッパでね。で、世界全体で、要するに、クレジットマーケットって特にやっぱり、先進国、新興国、非常にその依存してますから、何十億人の依存してる世界がメルトダウンということになると、いやー、それはどうやって明日からみんな仕事するのかなと、まあ、ちょっと思いますよね、それね。でもそういうことが何気なく、まあ、新聞に書かれてるわけですから、それはいろんな大きな混乱が、風が吹いていくんでしょうね。まあ、予測された事態ではありますけどもね。で、アメリカの場合は、どうでしょうかね。やっぱりもうオバマ政権フラフラだし、根本的にその政府がどこまで相場支えられるかっていうのは、それいつまでもできませんからね。業績が悪くなれば、やっぱそれは株価上がっていかないわけだから、自社株買いにも限度がありますからね。まあそんな中で、日本はもうとにかくアベノミクス終わっちゃったんで、で、この後ないですから、まあ、来年はやっぱり形が変わるんでしょうね。日本で言うと97年、8年の状況ですよ。まさに2番底なんですよ。2009年3月のね、1番底から5年間経ったわけです。今年がそうですね。で、あの時にどんどん金を入れて持ち上げたのが、一番持ち上がったのがコモディティ、国際商品。続いて、新興国。この二つに金が入ったわけですよ。まあ、わかりやすく言えば、油と鉄と中国に金が入ったんですね。油と鉄、中国、インドに一番金が入ったんですよ。で、まあ3年ぐらいですかね。多少持ち上がってたんだけども、まあもう、それであと息切れでだんだん落っこってきちゃって、油暴落し、中国も暴落し、まあインドはちょっとかわした感じありますね。上手にかわした感じありますが、まあ、穀物まで暴落しちゃってですね、天然ガスまで暴落しちゃって、収拾つかなくなっちゃったわけですよね。やっぱりそれでお手上げなのが2番底ですね。アメリカなんかもいよいよ土地狂ったんじゃないかと思うのはですね、サウジと戦争だとか言ってんですよね。油が暴落したのはサウジの陰謀だっていうわけですよ。いや、私そうでもないと思うんですけど、サウジもですね、暴落しちゃってその予算がね、未達になっちゃって、もう、たまにかねてですね、増産して、量で稼いでるだけだと思うんですね。昔からそうだよね、あの国ね。だから確かにその、暴落したとこに増産というか、まあ、生産量落とさないで、下落に拍車かけてんだけど、あの連中だって金が足んないから、必死でやってるだけのことだと思うんですね。でもまあ、なんかアメリカは、本気で敵だとか言ってきてですね、あれ、そうするとやっぱ911の秘密なんかばらしちゃうんじゃない？あれ。イスラム国だってあれ、ね、結構そのスポンサー、中国、サウジ人いますよね。アルカイダだって、サウジは、支援したんだから、イスラム国だって支援してますから、もう油暴落したことだし、この際全部ぶちまけてやろうかというふうに、アメリカの共和党は思い出してんじゃないですかね、あれ。これはまた面白いことになりますわね。これでまたイスラエルはイスラエルでですね、イスラエルはユダヤ人国家であると。もうパレスチナ人はだから、二等市民以下になっちゃうんだな、あれ。イスラエルはユダヤ人国家であるというふうに法律で規定するんだと。そんな法案作ってですね、なんか議会に出てきてますよね。議会に出そうとしてますね。閣議で決まったんでしょ、あれ。まあよくやりますよね。これだけそのパレスチナと対決して世界の孤児になって、ねえ、いるのにですね、まあそんなとんでもない法律を出そうってわけですから、もうカンカンになっちゃってんだね、あの頭がね。だからもうこう、白人社会の人たちのまあ、断末魔が聞こえてきますよね、今見てるとね。ほんとなんか、何でもいいけど日本は20年前に最初にやっててよかったですよ、これ。今だからある意味冷静に見れますよ、世界の情勢をね。これ一緒にやってたら日本もどえらいことになりましたけども。まあ、とにかく戦後いち早く軍隊やめにしてですね、その分アメリカを傭兵に使ってね、でその余裕で経済先にやったから、まあ、こけんのも早かったですけども、まあ、とりあえず先はありましたね。なんか、今見てると、 あ、壮大なことを当時日本もやってたんだな。今それ何倍にも分けてひどいこと世界がやってて、いや、これはどうやって収めるのかなと。世界同時でね、その戦争だとかそういう民族問題まで一緒に火付けちゃって、わけだから、まあこれは大変だなと、正直思うわけです。でももうやっぱりこの各地域ごとにもう一回衣食住の体系を再建するしかないね。じゃないと移民も止まりませんからね。ゲレラも止まりませんよ。やっぱりそこに世界の人たちが気づくまで、これは問題変わらないでしょうね。まあいずれにしましてもアベノミクス終わっておりますんでね。まあ先を考えるしかないと思います。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言。アベノミクスの結論はすでに失敗と出ているということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。